こんばんは。ですね、今日はですね、師匠シリーズは全部読んだので、その師匠シリーズを書いてた書いてる方、ウニという名前の方らしいんですけども、その方の書いてる師匠シリーズとは別のお話、まあ、外伝とか書いてありましたけど別作のところを今日読もうかなと、はい、思います、はい、でですね、あんまり時間ないのでちゃちゃっと行きたいなとは思うんですけども、で、321をでこんばんはと、久々に聞きますと、久々ありがたいことで、こんばんはと、はい、で、322ハイバネティックイサムさんチョレスとよくわかんないけどとりあえずチョレスと、はい、行きたいと思いますよ。もうあんまり時間ないね、今日で全部読めんのかな、よくわからんけどまあもう少し早めに始めてたら、いけたかなと思うんですけどね、まあ、全部できるかちょっとわかんないけどやってみましょう。じゃあ、一番初め、はですね、階段の部屋っていう、題名のやつから音このまんまでいきます。じゃあ行きましょう。階段の部屋という、題名のやつ。かなり昔の話ですが、記憶が確かな限り実話です。小学校の頃、カブスカウト、ボーイスカウトの一つ下の合宿で、お寺がやってる山の中の民宿に夏休みに泊まりに行った時のこと。そのお寺には珍しい笑い地蔵というやつがたくさんあって、その笑い顔だけで結構怖かったんだけど、そこの住職が夜に本堂で怪談をし始めて、ビビリの僕は思わず耳を塞いでいた。怪談話がやっと終わって就寝の時間になった。僕たちの班は4人部屋で2段ベッドが2つあるだけだった。さて寝ようという段になって、部屋の前を別の班の奴らがひそひそ話をしながら通り過ぎた。この部屋よなとか言っていたので気になって問い詰めると、さっきの住職の階段はこの部屋の窓の真下にある寺の蔵だったと思うにまつわる話だったそうで、この部屋にも夜中変なことが起こるとか言っていたそうである。怖くなって具体的な話を聞かずに部屋に帰ったら、よりにもよって同じ部屋の3人も住職の話に耳を塞いでいたという。そうして怖がり男ばかりの部屋にも引率のリーダーがやってきて、消灯して寝ろというのである。4人とも中途半端に知ってしまってかなり怯えていたが、同じベッドで寝るというのも情けない話だったので、仕方なくそれぞれのベッドで眠りに入った。僕は寝相が悪かったので下のベッドを使っていたのだが、怖くて眠れたもんじゃなかった。しかし昼間散々遊び回っていたので、疲れがどっと出てきていつの間にか眠っていた。で、夜中体に衝撃が走って目が覚めた。ああベッドから落ちたんだと気づいてから、ノロノロとベッドに這い上がろうと手探りしていたら、ない、ベッドがない。視力が悪い上に暗闇だったので、事態を把握するのに時間がかかった。僕は部屋の両端にある二段ベッドのちょうど真ん中、つまり部屋の真ん中の板張りの上にいたのだ。なんでこんなところに。あの衝撃は確か落下した時の衝撃だったのに。ぼーっとした頭のまま自分のベッドに戻ると、じわじわと怖さが湧き上がってきて、おいという声に心臓が縮み上がった。おい、ケイ、過去僕の名、起きとるんか。隣のベッドの S のボソボソとした小声だった。内心ドキドキしながらも、どうしたと二段ベッドの上に小声で呼びかける。ちょ、来て、頼む。 S が変に押し殺した声でベッドの上から言っていたけれど、こちらは起きている仲間がいたという安堵感も少しあり、なんやと隣のベッドに上がっていった。その縦梯子を登る途中で S が言ったのである。俺の頭の上のガラス窓、ずっと叩き寄るやつがある。思わず足が止まった。僕の顔が S のベッドに半分ぐらい出たところだった。 S は窓の反対側で頭から布団をかぶって震えていた。そして僕にも聞こえたのである。コンコンと。そっちを向こうにも顔が金縛りのようになって向けなかった。向いていれば何が見えたのだろうか。ともかく僕はその時はしごをそのままの姿勢で飛び降りてしまい、うまく着地できずに体をしたたかに打った。そして気を失ったらしい。朝気がつくとリーダーとお寺の人が僕を解放していた。落ちた時の音では大人たちは気がつかなかったらしく、朝の見回りで床に倒れている僕を発見したらしい。ちょうど部屋の真ん中だったそうだ。幸い大した怪我もなく、すぐに普通に歩けるようになったが、リーダーがすごい剣幕で住職に食ってかかっていた。子供はそういう話に影響を受けやすいから、うんたらかんたら。昨日の怪談話がやりすぎだったと怒っているらしい。子供ながらに責任転嫁だと思ったが、住職は平誤りだった。後で S に夜のことを聞いてみたら、 S は青い顔をして覚えていないという。食い下がったが、結局 S がひどく怯えていることしかわからなかった。あるいは僕が落ちたのにすぐに助けなかったから気まずいのかもしれないと思った。代わりに同じ部屋の後の二人から意外な話を聞いた。一人は、夜中目が覚めて窓の外に黄色い煙みたいなのを見たと言い、もう一人は夜中窓をどんどんとすごい音で叩く音を聞いたという。全員が何らかの異変に遭っていたのだった。この話をしていると大人たちが怒るのでほとんど話せずじまいだったが、一つ分かったことは、昨晩の住職の階段は夜中この部屋の下の蔵から女のすすり泣きが聞こえるという内容だったこと。それとはあまり関係なかったが、とにかくシャレにならない怖い記憶として僕の脳裏にこびりついている体験だった。以上。はい、というわけで階段の部屋でございました。はい、で次行く前にジーダーレス読み323。あれ、勇さんかと思ったら福山雅治さんか、相変わらずいい声ですねと言われたことないですよ。あの、持ち上げすぎです。前も言ったような気がしますけど。どう考えても、本物の自分見たらがっかりだよっていう感じですよ、絶対。はい、まあそれはいいとして次行きましょう。次、チョコっていう題名。これも小学校の時の話。小学校の下校途中で仲間と騒ぎながら信号待ちをしていると、一人が側溝のコンクリートの蓋の間に覗く100円玉を見つけた。蓋はとても持ち上がらなかったが、意地でも取りたくなって4車線隔てた向こう側の下水溝から侵入を試みた。泥だらけになりながらさまよったが、結局100円玉は見つからず、代わりに発見した汚らしい包みを拾って外に出た。相当古そうな、それは破いてみるとチョコレートだった。はあはあ、バレンタインのチョコが相手に捨てられたんだなと一度察知して、もう一度下水に流そうとすると、腐ったチョコの裏から手紙が出てきた。うわー、かわいそうと思いながらも興味本位で読んでみると、心臓をつかまれたような寒気が襲ってきた。赤い目をした人へ 赤い手をした人へ。思わず下水溝の奥の方へ波切りの要領でチョコごとぶん投げて全員逃げた。後から考えてみると絶対変な文面とも言えない気がするが、その時はもう本当に怖くて気味が悪かった。しばらくチョコ食えんかった。はい、以上。もうウニさんの作品なのに短い。はい、で次行く前にまたジータレッスン324。ウニシシリーズ読み終わったら次は何をと、なんだっけ、また忘れちゃった。なんか寺の T さん、寺生まれの先輩 T さんってやつをですね、リクエストされましてですね、自分別に何か次読もうっていうの何も決めてなかったので、ちょうどいいやぐらいの感覚で、それを読もうかなと思います。寺生まれの先輩 T さんってやつを、その次次回は、読みたいなと思っております。はい、で次、題名犬。あれは小学校6年の頃、夏の盛りだった。僕は母方の田舎に一人で泊まりに来ていた。田舎のせいか夜することがなくて、晩飯を食った後はとっとと寝るのがパターンになっていた。特に寝苦しかったある熱帯夜に蚊帳の中でゴロゴロしていると不意にうーっと犬がうなるような声がどこからともなく聞こえてきた。聞き耳を立てているとシッシッシッシッという水を切るような足音が家の前を通り過ぎていったみたいだった。僕は起き出して縁側に出てみると、しばらくしたら家のブロック塀の向こうを犬の気配が戻ってきて、そしてまた通り過ぎていった。野犬かなと思いながら佇んでいると祖母もやってきて、犬じゃろうか、ちょいと見てくると言って玄関の方へ行ってしまった。僕は壁のすぐ向こうが幅広のドブだったことを思い出して、ドブなんかを走ってんのかと納得したが、祖母は大丈夫だろうかと心配になった。それから少しして祖母が帰ってきた。どうやったと聞いたが、なぜか答えてくれなかった。祖母は僕を座らせて改まってこう言った。あれはもののけじゃ、犬の幽霊じゃ、見てはならんぞ。祖母はよく怖い話をしてくれたので、これも僕を怖がらせようとしているのだなと思い、どんな幽霊と聞くと、獅子しかない、首も頭もない、それがドブを走っとる。僕は想像してゾッとした。ええか、あれは昔から夏になると出る子供をさらう山犬の霊じゃ。子供を探して一晩中走り回る。絶対見てはならんぞ。都会っ子を自称する僕も、そうしたものがあってもおかしくない田舎独特の空気に気をされてビビり上がってしまった。僕は祖母の言う通りおとなしく布団に入った。しかし布団を頭からかぶっても犬のうなり声がかすかに聞こえる。何度目かに家の前を足音が通り過ぎたとき、ふと思った。頭もないのにどうやって犬が子供をさらうのか。一度気になると止まらない。僕はどうしても犬の幽霊を見たくなった。そもそもリアルな足音を聞いているのに、それが幽霊だと言われてもだんだん嘘くさくなってくる。祖母の階段の神通力も子供の好奇心には勝てなかったらしい。僕はこっそりと部屋を抜け出して玄関へ向かった。外に出てみると街灯の明かりがかすかに側溝を照らしていたが、肝心の犬の幽霊は見当たらなかった。 僕はヤブカと戦いながら家の前でじっと待っていた。何か餌でも投げたら飛んでやってこないかなと考えていた時、それがやってきた。ふっふっふっふと荒い息遣いが左手の方から聞こえてきて、黒い影が見えた。速攻は大人の背丈ほどもあったので、上にいる限り犬に飛びつかれることもないと鷹をくくっていた僕は、暗い中でよく見ようと身を乗り出した。黄色い街灯に照らされて犬の頭が見えた時、僕はやっぱりばあちゃんのホラーじゃただの犬やと妙に勝ち誇った気分になったが、それが目の前を通り過ぎた時、心臓に冷たいものが走った。犬は何かを咥えていた。僕には全く気づいていないのか、犬は血走った目で泥水を跳ねながら走り去っていった。僕はその一瞬に分かった。人間の赤ん坊がその顎に咥えられていた。首がブラブラしていて、今にもちぎれそうだった。僕は腰を抜かしてその場にへたり込んだ。一歩も動けなくなったが、ばあちゃんはこれ見てほっといたんかという考えがぐるぐる頭を回った。大人に教えなあかん、大人に教えなあかんとつぶやいているつもりが、カチカチ歯の根が合わなかった。そうしているとまた犬の足音が近づいてきて、目をそらせないでいると今度は赤ん坊の首が根元からなくなっていた。そして犬が走り去っていくとき、ちょうど僕の目の前を赤ん坊の首が笑いながらスーッと追いかけていった。僕は這うようにして家に戻ると祖母の布団に潜り込んで泣いた。祖母は、あれはもののけじゃ、あれはもののけじゃと言いながら俺を叱るように抱きしめてくれた。年寄りの階段は素直に怖がるべきだということを思い知らされた。以上。はい。で、次行く前にジータレッスン325、過去にやったゲームの実況動画とかはないんですかと。自分が動画配信をし始めたのが非常に遅いもんでですからね、あんまりないです。実況動画あるっちゃあるけど非常に少ないです。量は基本的に静止画でやってたことが多いので、動画配信は本当にここ最近ですね。なのでほとんどないです。その音ファイルはありますけどね、そこそこありますけど、まあ、それ聞いててもあんま面白くはねえと思うんですけどね。はい。で次、猫E っていう題名のやつ。学生時代に大学のすぐ裏のアパートに住んでいたんだが、夏のある夜のこと。暑苦しくて窓を全開にして漫画を読んでいたら、いきなりその窓から顔面ぐちゃぐちゃの人間が入ってきた。スカートにノースリーブの服の普通の格好だったから、一瞬人が入ってきたのかと思ったけど、ここは3階だし、何より輪郭がぼやけているというか、大きくなったり小さくなったりしていた。グワングワンと。身長1メートルくらいから部屋の天井に頭がつくくらいまで、なんか自分がどういう大きさか分かってないみたいな。顔もぐちゃぐちゃ動いていたけど、これは傷口が動いているみたいだった。こっちにじわじわ向かってきてたけど、俺は完全に金縛りみたいになって机の椅子から動けなかった。そしたらいきなり部屋で飼ってた猫がふりゃーって叫んで毛を逆立てて威嚇し始めた。それで我に返って椅子からずり落ちるみたいに降りてから壁際に寄った。 そいつはふらふらと台所の方へ消えていって、玄関のドアからスーッと出ていったみたいだった。マジで怖かった。よくお化けは犬に弱いとか言うけど、猫でも役に立つんだ。っていうか猫よりヘタレの俺って。その日の夜、大学構内で自動車部の同級が酔っ払って暴走中に学部生を跳ねたらしい。その女の子は即死。それ聞いてやっぱりって思ったよ。自動車部は当然速攻廃部。その猫、妙に鋭いところがあって、別の日の夜に宗教の勧誘っぽい女がチャイム鳴らしてきた時にすげえ吠え出した。玄関に来客があっても覗きに来ることなんてないのに、その時は飛んでやってきた。女は楽しいサークルがどうとかわけのわからんことを言っていたので、とにかく追い出した。猫はそいつの後ろに何か見たんだろうか。ちなみにその猫は今この PC の上で寝てる。いいじゃん。続き、次、影っていう題名。霊体験っぽいものも含めは割に多いのだが、中でも俺はよく影を見る。初めて認識した心霊体験は小学校3年の頃にマンションの駐車場で友達と遊んでいた時、夕暮れに解散になって一人で帰ろうとしたら影がついてきた。走ってる俺の影に突っ立っている他人の影がかぶさるようにずっとついてきていた。これにはビビった。まさに誰ぞ彼。その後もたびたび影を見た。ていうか小学4年に引っ越した家の周りは、夜振り返ったら自転車を漕ぐ影が見える坂とか、やたら影にまつわる怪異が多いところだった。そんな話が多いのは、山なんて夜の間に明かりが少ないせいもある。単純な見間違いもあるはず。しかし俺が体験した最強の影は見間違いのレベルじゃなかった。高校3年の夏休みに深夜自転車で帰宅中、近道をしようと開通したばかりのトンネルを通った。ベッドタウン密集地帯に向かうクソ長いトンネルで通行量を取るせいかガラガラ。ただでさえ一直線なのにライトもやたら明るくて、遥か向こうまで見通せた。入ってすぐに1台だけ乗用車とすれ違ったけど、その後は車の音さえしない。深夜巨大なトンネルの中で音がないというのははっきり言って怖いよ。でかなりハイペースで自転車を漕いでいると急に耳鳴りがし始めた。静寂で耳が痛いとか言うけど、そんなんじゃない。明らかに俺的出る時の前兆。今は勘弁してくれって感じだった。俺はシャンプー中に後ろを振り返りまくるタイプで、怖い怖いと思ってると見たくもないはずの異変を探してしまう。その時も出るな出るなと思いながらも、前後左右チラチラと見てしまった。ちびったよ。その時左側の歩道を通ってたんだけど、右側の壁に上半身だけの壁が影が映ってて、スーって進行方向に移動していた。そこからは全力で逃げまくり、自分の影かもとかいう曖昧なレベルじゃない、めちゃめちゃ明るくて向こうの壁の小さい案内看板も見える。歩いてるみたいな人間の影、でも人はいないし向こうには歩道さえない。必死でチャリ漕いだけど、そのトンネルよりによって全長1700メートル。進んでも進んでも出口は遥か遠く見えてるに、怪にあっても逃げ場がないなんてのは初めてだった。しかも癖でどうしても時々振り返ってしまう。 めっちゃついてきてるし、生きた心地がしなかった。途中警告あり、一旦空の下に出たが、次のトンネルに入るとまた影が現れた。何回も見入られたみたいに振り返ってると、下ろしてた影の手が前に伸びてるのに気づいた。死ぬ気で漕いで結局何事もなく出られたが、出口にたどり着くまで自分以外の人や車と会わなかった。トンネルを出ると新興住宅地の中だったが、道路脇に地蔵やら小さい稲荷やら変な、中連縄張ってある石やらブルータルなものがいっぱいあった。そんなやばいところにトンネル掘るな。以上。やべえ、漢字わかんない。で、次行く前にジーッタ、レッスン見、326、ハゲと申したかと。影っていう、うん。ね、結構あれですからね、敏感に、反応しちゃって、あ、締め縄でいいんだ。そう、それが出てこなかった。自分の中で締め縄ってね、絵は浮かんでたんだけど、言葉が出てこなかった。そう、読めなかった。ダメだわ、ひどすぎるわ。で、327番さん、ありがとうございました。で、次、これじゃんじゃんいけんじゃん。もう今日で全部読めちゃうね、これ。で、次、レイじゃなくて雲だった。雲っていう題名。不可解な記憶がある。僕は小学生の頃団地に住んでいて、すぐ近くにあった田んぼが休校している季節にはそこでよく遊んでいた。乾いてひび割れた地面からは雑草が顔を出していて、カエルを踏んづけてしまうこともあった。独特の生臭いような空気を吸いながら駆け回った。僕の原風景だ。仲良しだったケンちゃんと二人で夕暮れの中、田んぼでボールを蹴り合っていた時だった。ケンちゃんがボールを蹴り返してこない。おいケンちゃんと呼んでもぼーっとして突っ立っている。あれ、ケンちゃんが僕の後ろを指さした。振り返ると真っ赤な夕焼けの向こうに巨大なキノコ雲が立っていた。山の遥か彼方けれど見上げるほど大きい。僕は驚いてベソをかいた。ケンちゃんが言う。原爆がどこかに落ちたんだよ。僕は逃げるように家に帰り、布団に頭を突っ込んで泣いた。今思い出すたび不思議な気持ちになる。あれは何だったのだろう。以上。で、次、ミケっていう題名。飼ってる猫が人間には見えないものを見つめていたりして、おおっと思うことありませんか。僕の小学校の頃飼ってた猫が特にそうで、よく何もない壁だとか天井だとかを睨みつけていました。ミケという名前のミケ猫でしたが、もらい猫だったので避妊が遅れて獣医に連れて行った時にはもうお腹に赤ちゃんがいるということでした。かわいそうでしたが、まだ潰せるということなのでお願いしました。去勢された後のミケは空気が抜けたように元気がありませんでした。ご飯に呼んでも上の空で、目もどこかうつろでした。しばらくは仕方ないと家族はサバサバしていましたが、僕は幼かったのでミケに感情移入し、彼女が心配でなりませんでした。そしてよく気をつけて見ていたある夜、僕はこたつの下にうずくまっていたミケが何かを懸命に舐めているのを見たのです。 僕もこたつに潜り込んでみると、それは赤い肉の塊のように見えました。しかしミケがうなって威嚇したので、慌てて顔を引っ込めました。そしてもう一度そっと覗いてみると、今度は自分の毛づくろいをしており、肉のようなものも何も見当たりませんでした。僕はその夜寝ながら思いました。あれはきっと生まれてくるはずだったミケの赤ん坊なのだろう。ミケはお母さんになりたかったんだなぁと。次の朝目が覚めると、僕は一番にミケのところに行きました。するとミケはまた赤いものを舐めています。それはそれは愛おしそうに舐めているのです。ミケ、ミケ、ごめんな、ごめんな。僕は涙がこぼれて止まりませんでした。それはいつの間に食いちぎったのか、毛がすっかり抜け落ちたミケの尾っぽの先でした。以上で、次、最後、喫茶店の話。これ外伝か。じゃあ行きましょう。師匠の部屋のドアを開けるなり俺は言った。いましたよ。師匠は寝起きのような顔で床に広げた新聞を読んでいたが、めんどくさそうに視線を上げる。まあ落ち着け、何がいたんだ。その前にドア閉めて、寒い。急いで来たので体が温まっている今の俺には感じないが、今日はかなり冷え込んでいるらしい。いたんですよ。靴を脱ぎドアを閉めた俺は師匠の前に滑り込むように座った。何が？愛想の悪いウェイトレスか。そう。師匠はまた目を落とし、新聞紙を一枚めくる。俺は目の前の人間がどうしてこんなに落ち着いていられるのか分からず、苛立ちが足から頭まで駆け回るのを抑えられなかった。へえ、そうって、冷静なふりしても無駄ですよ。後から考えるとかなり無茶なことを言っていたが、伝えたつもりの情報と相手に伝わった情報の格差のことを考えるゆとりがなかったのも事実だった。京介さんのバイト先見つけたんですよ。
何？
師匠が顔を突き出す。そしてどこだと言いながら新聞を畳む。だから喫茶店です。ウェイトレスを説明も半ばで、師匠はすごい勢いで立ち上がり、その場でぐるぐる歩き回り始めた。喫茶店と言ったね。どこだ、入ったのか。俺はついさっき会ったことを説明する。美味しいという評判のラーメン屋を探して街中を歩いている時に、通りかかった喫茶店の前で京介さんらしき人を見つけたのだ。思わず身を隠してそちらを伺うと、店の入り口のそばに置いてある観葉植物に水をやっているところだった。それも普段見たことのないスカート姿に白い前掛けをしている。フリーターをしている京介さんのバイト先は2つあるらしいのだが、どちらも教えてくれなかった。知ったからといって別に嫌がらせをしに行くわけでもないし、なぜ教えてくれないのかわからなかったが、ずっと気になっていた。その現場をついに抑えてしまったのだ。俺はドキドキしながら電信柱の陰から様子を見ていると、出入り口のドアが開き、中から客らしき中年の男性が出てきた。男性は外でジョウロを持っている京介さんに片手を上げて声をかけた。京介さんはほんのわずか、そうと言われないとわからない程度に頭を下げてぼそりと返事をする。 男性は苦笑するような表情を浮かべて去っていった。やがて京介さんが店の中に消えると、俺はとんでもない秘密を見つけてしまったような気がして、流行る気持ちを抑えきれずに師匠の家まで飛んできたのだった。そんなことを身振り手振りで説明すると、師匠は目を輝かせていった。僕は子供の頃からこう言われて育ったんだ。どんなことでも一生懸命やりなさい、人の嫌がるようなことを進んでやりなさいってね。そこで言葉を切り、迷いのない爽やかな笑顔を浮かべる。行くぞ、嫌がらせをしに。これか。俺はその瞬間に全てが分かってしまった。師匠は急に跳ね上がった異様なテンションのまま部屋の中を這いずり始めた。何をしているのかと見ている俺の前で、座布団をめくったり部屋の隅の古新聞の束をどかしたりと、せわしなく動いている。そして台所に置いてあった紙でできた家を取り上げて覗き込み、吐き捨てるようにこう言った。こんな時に限っていないなんて。俺はそれを聞いて尻の座りが悪くなった。畳を叩いて悔しがっていた師匠だが、外から雨音が聞こえ始めたのをきっかけに、何事か悪巧みを練るような顔をしていたかと思うと、押し入れに首を突っ込んだ。俺は窓辺に立ち、傘持ってきてねえよとつぶやく。けれどせっかく水をやったのに京介さんも間が悪いなと思うと、少し微笑ましかった。どうだ、まだ降りそうか。師匠が押し入れから何か決体なものを取り出してきて、そう言う。さあ、多分。ふんとうなずくと、それを身につけ始める。藁でできた体を覆う服、ミノだ、それに傘。いつの時代の人かと思うような奇怪な格好だ。いいかい、僕はその店に入るなりこれを脱ぐ。それでびしょびしょのこれをかける場所を店内に探す。そしたらやっこさんが、困りますお客様ってやってくるから、お前はこの店は雨具をかける場所もないのかって怒鳴るんだ。嫌です。そうか、では一人で演ずるとしよう。テキパキと身の傘を身につけ終わった師匠は、踊り出さんばかりの足取りでドアに向かう。あ、僕の傘使っていいから。俺はこの人を止めるべきか、一緒に楽しむべきか判断に迷いながら部屋を出た。その店は繁華街から少し外れた場所にあった。薄汚れた雑居ビルが立ち並ぶ一角で、雨の中にあると、その周囲はすべて灰色のモノトーンに包まれているようだった。空は一層暗くなり、雨はまだ降り続きそうな気配だ。俺は傘を持っていない方の手で、その3階建てのビルを指さす。後ろに立っている人物がうなずく。ミノと傘の風変わりないでたちに、通りかかった人が遠慮がちな視線を向けてくる。どうぞ見てください、それではっきり言ってやってください、おかしいって。雨足が強くなった。ズボンの足元が濡れてきて、嫌な感触が広がり始める。何でもいいから早く入ろうと足を早めた時、隣の師匠がハッとしたように動きを止めた。喫茶店はもう目と鼻の先だ。どうしたんだろうと師匠を伺うと、その顔つきが変わっている。上ずったような熱気が急に冷めたようだった。どうしたんです？そう問いかけるのもためらわれるような変化だった。師匠は喫茶店の店構えを見つめ、それからビル全体を眺める。つられて俺も傘を上げた。何の変哲もない雑居ビルだ。喫茶店はボストンという名前らしく、入り口にそんな看板があった。すりガラスがはまっているドアからは中の様子がうかがえない。小さな窓はあったが、内側に帆船の模型のようなものが飾ってあって、同じく中は見えない。 ビルの2階の窓には消費者金融の名前が出ている。そして3階にはなんとか調査事務所という控えめな看板がかかっていた。ここなのか、師匠はつぶやくように言った。緩やかな円錐形をした傘の縁から雨が流れ落ちていく。その流れの向こうに深く沈んだような瞳があった。俺は何も言えずに二人並んで降りしきる雨の中にずっと佇んでいた。まだ聞けない重い過去への扉がその向こうにあるような気がした。以上。はい、というわけでですね、これで師匠シリーズまとめサイトお話全読み終わりでございます。83プラス、4,5,6,7,8,9,10,11 だ、94はあんのかな、これ数えてないけど本編83プラス、あ、違うわ、1,2,3,4,5,6,7,8 だから91ってことか。91は全部読みました。はい、何分、45分、意外とあっさり、意外とあっさりできちゃった。はい、これで91話読んだんで、多分自分が読んだの、読んだこの怪談とかそういうのは、てか師匠シリーズの前1話読むだけで今まで読んでた怪談の、10話ぐらい余裕で入り込んでるぐらいですけど、とりあえずこれで1880話ぐらいは多分合計で読んでんじゃないかと。いろんなもん、長いの短いのめちゃくちゃですけども、はい、というわけでですね、あれジータレスミ328、うおー、お疲れさん、おっちゃんと、まあおっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、とりあえずありがとうございます。で329、釣り行こうかと。釣りがないんですけど、釣り釣りないですよ、全部読んじゃいました。はいなのでですね、これでおしまいです。ネタがございません。次、次回のネタはありますけど、うん、で330番、結構読んでるんだね、おつおつ。そうだね、だっていたこさんのとこのサイトのあっちの世界ゾーンは1000話ぐらい読みましたからね、1000話階段ね。でこっちの世界ゾーンも読んだし、で岡板の百物語も読んだし、なんだ、本当に危ないところを見つけてしまったとか、飼育み、79シリーズ、なんだっけ、なんかもういろいろもう忘れたっていうぐらい、小鳥箱、あ、なんだ、いろいろ読んだけど、あと長安作品、長安の作品読み、とかいろいろと、読みましたね。あとエニグマとかね、あと口裂けさんっていうのも読みましたね。あと板子さんのところの地獄の目次録ってやつも読みましたね。で、なんだ、331、フリートークの予感って書いてあるけど、あんま時間ないですからね、明日も普通に仕事ですしね。で332、久々の雑談でもさっさ BGM 変えたいって書いてあるんですけど、まあ、あんまり別にする気ないです。で333、じゃああとは雑談ですねと。あんまり、何をネタに喋るんだっつのもあるしね。で334、イタコさんとつながりあるのかと。 うん、てか板子さんのことを全く自分知らずにネタでそのなんだあの教えられて読んでたら、まだ板子さんラジオ始める前ですよ、そういうの、あの聞いてたみたいで、千話朗読やってた時で板子さんのサイトに紹介なんか載っけたりとか、自分の番組の推しの紹介してくれたりとかして、で1000話100話ごとに分かれててんですけど、そのサイトで100話目に板子さんのオリジナルの、オリジナルのっていうか聞いた実話怪談なんですかねが乗っかって、自分が読んだらそれがサイトから消えると、だから自分が読むためだけにサイトに載っけといてくれてるっていう、わざわざ準備してくれてっていうのでやってくれて、さらに400話か500話を読んだ後にはまだそのなんだそうやってラジオをお書いたとかでラジオやってない頃の板子さんがゲストに来てくれて、やってくれましたよ来てくれましたよ。でそれいつだっけな、去年じゃねえわ、一昨年だよ、もう2008年の1月の20日に板子さんがゲスト来てくれてで全然自分詳しくないから板子さんの話をいろいろ聞いてあそうなんだみたいな、面白いなと思って自分はただ読んでるだけなんでっていう、そうそう、なかなか線はそうやって読む人はあんまいないっていうんで、そう自分はネタがねえからここはありがてえなつって読んでたんですけどね。で、335、官能小説読んだことあると、ないないです。でもなんだっけな、自分が配信始めてまだそんなに経ってない時にあのなんだすす進められてあのなんだあのエログの体験版は読んだことあります、昔1回だけ体験版の方、体験版なのにクソ長えっていう、長えまだ終わんねえよって、読んだことはありますね、そういうだって官能小説なんで読んでってももうなんだろうっていう、になっちゃうから自分が、で聞いてる方もどうなのっていう、あるしね、はい。で336、板さんとコンタクト取って何もなかったとは良かったねと、そうなんかいろいろあのあるんじゃないかと思われたけど、特にだって自己責任系のやつ読んでもねあれだったけど何もなかったですしね、で337番、官能小説読んだことある、あるよ、秋学の体験版読んだよ、テンション上げ上げでって書いてあるけど、うるさいって。でもテンション上がってないですけどね、もうがっかりですよ、もう、で338、女の子のセリフまで読んだのと、いや確かっていうか違いますね、なんか主人公だけ、なんか基本的にそういうのってあのなんだろう、他のキャラクターは勝手に喋ってくれて、主人公だけそういうのないっていうのが多いんじゃないですか。だから主人公だけ読んでたと思いますよ、っていうかそうだったはず。女の子のセリフまで読むとか、こんな声のやつが、もうがっかりだよ、もうだ誰得なんだよ、もう誰も得じゃねえよ。もうがっかりだよ、もうそれは。なのでそんなことはしませんけども、はい、もうねがっかり、もう秋学の体験版もうあれ黒歴史に近い、自分の中で近いっていうか黒歴史だね、失敗したわって、ほんと長いんですわ、体験版のくせに、結構長かったわ、覚えがある、1時間以上やってたんじゃないのかな、まあそんな感じでそろそろありえねえよ。339、なんだ女の子の喘ぎまで読んだのかと思ったと、どうすんだよ、俺もう普通におかしいよそれ、いるのかなそういうこと、そういうとこ読む人、男でね、女でもそうだけどさ、なかなか と思うけどな、うん、相当相当だね、うん、はい、というわけでですね、次回はですね、そのさっきも言いましたけど寺生まれの先輩 T さんってやつをですね読みたいと思います。これもなんかあのまとめサイトと呼ばれてるところをパッと見ましたけど、なんだろう、短いね、うん、自分が見てるところが間違ってるのかもしれないですけど、あの基本的になんかパッと見短い、うん、師匠シリーズを読んでからこれを見るととてつもなく短く感じるなのでですね、それをですね次回は読んでですね、そうするとまたネタがなくなりそうですね。きちっと時間のある状態でこれ読んでったら多分1回の配信で全部読んじゃうんじゃないかっていうぐらい短いので、自分が見たサイトはねもしかしたらもっとなんかいっぱい話があるのかもしれないけど、ちょっと、うん、自分が見たところはすごいない、あの話が短いのがちょこちょこちょこってあるだけなので、うん、これぐらいだったら40分50分ぐらいで読めちゃうんじゃないの。あ、でもそっか、ここで終わりだから、だってね、師匠シリーズのあの怪物の一つ分ぐらいしかないよ多分うん、起承転結のケツよりも短いかもしれない、はい。で、340、女性リスナー歓喜ですねと。女性リスナー歓喜どうですかね。てかまずいるかどうか分かんないですよ、女性リスナーが、どこまでいるのか。で、341、女の子であやぎ声まで再現する子いるよとおめでたいおめでたいわ、うん、聞きますで次、342、寺生まれの T さんってギャグじゃないのと、真面目なのもあるのと。いやごめんなさい、自分知らない基本的にギャグだったらギャグでも別にいいんですけどうん、自分全然全てほぼ全て初見なので、なんだろう、その中身がどうだとかあんまりきちっと見ないで始めちゃうんで、ギャグだったらギャグでいいし、真面目なのだったら真面目でいいしっていう感じなんですけど、一応リクがあったからやろうかなっていう感じですね、うん、他にこれはどうですかとか言う人も別にいなかったし、うん、今日でこうやって師匠シリーズ終わっちゃうんで、なんか他のどうしようかなって思ってる時に書いてくださったんで、じゃあそれ行こうかなっていうぐらいの感覚ですね寺生まれの T さんはギャグしか読んだことないけどなと。まあでもいいんじゃないのあと思いますけどね。そればばっかりだったらあれだけど、見る限り短いもんこれ1回の配信で終わっちゃうよ多分、1回か2回時間によるけど始めた、うん、まあ1回ぐらい挟んでもいいんじゃないかなと思います、そういうのは、うん、あんまり拒まずに自分の場合読むんで、だから戦話朗読とか始めちゃったんですけどうん、まあネタあるだけありがてえっていう感じでやりますんでだからといってほら来た、俺が言おうと思ったら書き込み来た。344、じゃあ今度は官能小説の女の子のあやぎも読むということで、ほら来た、それは読みたくねっつってんそれは読みたくねって言おうとした、何でも読むって言いましたけど、官能小説のあえり声とかそういうのはやりませんよって言おうと思ったら344が書いちゃった、とりあえず、官能小説なんてもうだって俺仕事から帰ってきてそれ読むって、もうしかも声に出して読んでんだよしかも全部ね、女の方もね、わけわかんねえ、がっかりしちゃうよ、会社行けなくなっちゃう。で345、寺生まれシリーズは普通に面白いと思うよと。まあなんか面白いっていうことなんでリクしてくださったと思ってるんで、別に、はい、読みますよ。で346、お茶は何でも読むのが真骨頂だしねと。まあおっちゃんじゃないんですけど、 まあある程度ね、何でも食いますよって言うけど虫は食わねえぐらいの感覚ですよ、何でもやりますよ、何でも読みますよって言っても観音小説は読まない、読みません。異常快楽殺人とか読みましたけどね、じゃあ347、じゃあただの小説の女の子の喘ぎ声を読むということで、と意地でも女で喘ぎ声じゃなきゃダメなんだ、きついわ。まあ、ないね、だってこんな声のやつのを聞いても何の、ただもうギャグだよね完全に、でもなんか中途半端だし多分やろうと思ってもそこなんか本気で別にできるわけでもないし、なんかもう中途半端でなんかうわ痛えなーみたいな感じに絶対なるよ。あんまりね吠えるとかね、あのそのいうのすらやらないんだから自分の場合だからダラダラダラと読んでっちゃうんで自分の場合はね。で、あ、また言われた。348、夢枕幕の陰陽師シリーズとかは難しいと思うけど、と。なんか前にも、なんだっけな、なんか読んでる時に、それ言われたね。陰陽師シリーズとかはどうですかって言われたね。陰陽師、で、どうなのかなと思ったら、なんか短いのが多いんだっけ長さはそんなにないんだっけ、なんかそれがいっぱい集まってるんだっけ、需要があんのかな陰陽師、分からんけど、なんかあの普通に文章は難しそうですよね、どう考えても漢字間違いしまくりっていう感じな気がするけど大丈夫かな、もともと漢字弱えのにさらに分かんねえよっていう、はい、まあそれもちょっと、考えておくぐらいのレベルにしておきます。349、イサムさんの喘ぎ声だけで飯3杯はいけると。おー、珍しい方が、あ、また出てきた、珍しい方が出てきた、また、飯3杯かよ、かっこめちゃうんだそれ、すごいわ。肉の匂いだけで飯3杯いけるやつがいたりとかしますけど、そんな感覚、なんで飯食えるんだろう何要素で飯が食えるんだよ、わけわかんない、食欲出てくるんだそれで、謎だよもうっていうかもう12時過ぎたからやめますね、はい、聞いてくださった方、お疲れ様でした、ありがとうございました。これにてですね師匠シリーズ、まあ、外伝も含めてですね、読み終えましたんで、次回からですね、なんだ次回からっていうか次回だけで終わっちゃうのかもしれないですけど、寺生まれの、T さんのやつをですね読んで、で終わったらまたちょっと考えます、はい、何やるか、特に何もなかったらですね自分で何か拾ってくるかっていうか、陰陽師シリーズって言われてるから陰陽師買ってくるのかな、何か本買わなきゃダメですよね、はあ、まあ困ったな、どうしようかなっていうところですね、はい、じゃあ、今日の配信もですね録音ファイルアップしておきますね、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし、と、まあ、他の録音もですねいろいろ上げてあるので、それももし、興味あったら落としていただければありがたいということで、じゃあ終わりにします、時間も時間ですしね、では、じゃあこの辺でありがとうございました、それではおやすみなさい、バイバイ。